西条裕二の兵庫街歩き、時刻の方がただ今8時12分になるところですか、
はい、
そうですね、間もなく12分です。さて、このコーナーはですね、毎月、第4月曜の日にですね、兵庫県にあります町、12の町があるんですけれども、はい、これを順番に、巡っていってレポートするというコーナーです。で、もう一回一回りはしてますね、
はい、
今回ってますのは2巡目、
はい、
今回回りましたのは播磨町、まあ、播磨町いたらね、まあ、神戸の方もおなじみというか、もうお隣さんみたいな、うん、まあ実際にはお隣は明石なんですけど、
はい、
明石の隣、明石と加古川に挟まれた、まあ言うて失礼ですけど小さい町ですわ、面積的にはね、
うん
うん、だから規模は大きいんですよ。町の収入なんてのはもっと大きいんですけれども ね、
はい、ですよね。
とにかく、まああれが9平方キロ余りの、 あの面積なんですよ。だから簡単に言ったら縦横を言うたら 3キロ3キロぐらいの、まあ、とこなんですけれどもね、はい、ただねここはね、もう主な都市行くときの、 あのアクセスが非常に便利やということ、それから子育てに非常にいい環境であるということとか、働く場にも恵まれているというようなことでね、はい、あの人口が非常に、人口密度ということが考えますと兵庫県内でも1人、まあ大市町とね、
うん、
ここの播磨町、今まで播磨町が人口密度一番高かったというか、ところが最近大市町もどんどん増えてきてん
ね、
一に争われてんね、まあそれはどっちでもいいです。とにかくそれぐらいの、まあ、人気のある町でもあります、
はい、
で今アクセスが便利は言いましたけどね、この播磨町にはいわゆるレールドロールというんですか、鉄道、
はい、
日本港を走ってまして、駅が2つある、あの小さいところの駅が2つあるんですよ、自慢やないけど
自慢してください。
1つは JR 土山駅、ちょっと北側ですよね、はい、でもう一本は南側、あの山陽電車、うん、播磨町駅、役場のそばですわ、うん、この2つあるっていうね。しかもね、この土山駅のね、
うん、
ただまあ偉そうに土山駅と2つある言うても、土山駅もね、
はい、
プラットホームのね、はい、西の、あ、じゃあ東の方から行ったらもう明石やね。
あ、開くんですか
全部、あの、播磨町やないね。
一部明石
が入ってる。それぐらいの、まあ、大きさでさ、まあ言うたらもう、もうすぐなんです。ただこの土山の駅前にね、この春ですかね、新しいね、商業施設ができてるんですよ。はい、ビビ土山行ってね、僕も兄貴が土山に住んでるもんですから、時々行って、工事しとくみたいな、何をしとんかなと思った。
何かできる、う
ん、できたら見たらね、立派なもんですわ。1階がこれ、あの、いわゆるスーパーマーケットでね、うん、いろんなもん売って、で、2階にはもう本屋さんとか、いろんなお店が入ってるんです。で、この1階にこのスーパーマーケットがあるんですけど、それの他にですね、キッズナホール、というね、これはまあ、あの、市の、あ、ごめん、町が、町が管理してるところなんですけれどもね。
キッズナホール。
キッズナホールと言いましてね。うん、で、まあ、ここは、あの、スペースがあって、机なんかがあって休めるように、子供さんも遊べるような、そういうような施設があるんですけれども。
キッズのキッズ。
子供は
そうそう。絆を結ぶの。
キッズと子供と、まあ、二つ合わせということですね。
なるほど。
で、このキッズナホールのことにつきましてですね、播磨町の企画グループ、井本正史さんにちょっと聞きました。
キツナホールということで、うん、あのいろんなあの来館者がここで一息ついていただきましてですね、それであの他のお店に行ったり、ここであの人と人とあの交流してですね、あの楽しんでいただいております、うん、
あの円形になっててガラス張りで明るいし、
はい、
しかも今日みたいな暑い日でここ入ったらホッとしたのはクーラーが効いてるし、
あ、一応ですね、一応あのここ開くのがですね、まあ、7時からで夜の21時まで、あの開いております。
これ無料、もちろん無料ですよね。
あ、もちろん無料でございます。
待ち合わせなんかにいいですね。
あ、ちょうどいいですね、皆さんあの待ち合わせしたり、あとあの見ていただきましたら分かるように、あのここがあの、ロータリーになっておりますので、あのバスの、
あ、そうか、待ち合わせ、
待ち合わせの、あのここであの使っておりますし、
は
い、いろんなあの使い方されております。
まあ、うちの兄貴なんかに言わせました、あそこで店ができて便利やったって、うんうん、で、いわゆる本屋さんもね、新しい2階にありますしね、
は
い、あの、誰でも入れるのよ、もちろん、あの、1階のキッズのホールはね、はい、僕なんか、あの、いわゆる播磨町の人間やないけども、暑いな、ってあそこ入って休んどってね、で、子供さんが、小さい子供さんのためのあの、授乳室みたいなのもありますしね、
はい、
で、おむつ替えのなんかでもええと思いますよ、うん、買い物の時なんかにね、非常に便利なものができました。で、今言いました、わずか 9平方キロというか小さいところなんですけど、それのうち の 30%、 3割ぐらいがですね、いわゆる南側の埋め立て地なんですよね。
海に張り出してるんですね。
そうですね。あそこのところはまた大きな会社、例えば川崎重工とか神戸製鋼とかですね、山村ガラスとか製造業がいっぱいあるところで、まあ、これが町の大きな収入源にはなってるんですけれども、はい、でその新島と言っておりますが、それの南の方にですね、ゴミ処理場も一緒に作っております。でこれは播磨町のゴミだけでなしに、はい、同じくこの加古郡の町であります稲美町と播磨町の2つのゴミを集めてそこで処理するという施設なんですね。でこのゴミ処理場の他にそばにですね、リサイクルプラザというのがありましてね、でここはなんでかと言いますと、いわゆるゴミ処理するところというのは一般の住民からちょっとかけ離れたところにあって、あまりわからないわけですね。ゴミを掘っただけでええやと思うと人が多いんだけど、ここでですね、ゴミを有効に使うのはどうしたらいいかとか、リサイクルにはこうしたらええというようなことをちょっと知ってもらうことによって、また無駄なことせんやろというようなことがあるんですよ。だからいろんなゴミのいわゆる不要品の交換とかですね、あるいはゴミやと思われとったやつをうまく使って何を作るというような講座とかね、いろんなことやってるんですけどもね、僕はここでいいなと思います、ベビー用品の貸し出しというのやってました。これなかなかね出来上がったもんやと思うんですが、加古郡リサイタルプラザの東条隆さんにちょっと聞きました。
メインになっているのがベビー用品の貸し出し提供が、ベビー用品使う期間大変短いですよね、そういったものを提供いただいて、それらをちょっと簡単に清掃したものを展示して貸し出しを無料でやってるんです。これが大変好評でして、平成27年度は2500件の貸し出しがありました。チャイルドシートから、
今チャイルドシート借りて帰られてましたね、
大変喜んでいただいてます。これ
あんなんなんかでもそうですね、子供すぐ大きくなりますもんね。
そうなんです、もう早いと1年もかからずにゴミになってしまうものがありますので、そういったものを活かせないかなということで、やっております。
例えば今チャールズシートがありましたね、他にどんなもんが、
ベビー用品も一式すべてありますよ。ベビーカー、ベビーベッド、ベビーバス、体重計から、ほとんどは揃えてますね。
それは、揃えるのは一般の今まで使ってた方の寄贈品をということですか。
そういうことです、全て寄贈品です。
なるほどね。
使い終わったものを提供いただいて並べております。
他には
それからですね、図書館、稲美町、播磨町それぞれ図書館がありますので、それらの図書館の整理本をいただいてきて、並べて1冊20円で販売とか、でやはり提供、ベビー用品を提供いただく中で一緒にね、子供服とかおもちゃとかもかなりたくさん提供いただくんですよ。倉庫がいっぱいになってしまう。
なるほど、なるほど。
そういったものはまあ無料で、3着まででしたら無料で持って帰ってくださいようなコーナーを作ったりだとか、
それは2つの町の町民やったらということで、
そういうことですね。
なるほどね、は
い、
これね、綺麗なね、ベビーカーにしましてもね、から本当にトイレね、あんな考えたらほんま赤ちゃんの時ともう1年も使わんぐらいじゃん、大きなの早いからね、だそれをそのままもちろん交換しますよ、ママ友同士で、知り合い同士がありますけれどもね、こういうふうにシステムでね、腸がパッとこう
間に入って
、でしかも綺麗のばっかりの、これ写真、今インターネットの中でラジオ関西のブログで上げてますけれどもね、写真ご覧いただいたらいいんですけど、本当にまだまだ十分使えるのいっぱいある、
いろんな種類のまた
あるんですよ。
ベビーカーだったりとか、
だから1年間なら1年間の無料貸し出しですからね。で僕が行ってる時でもちゃんとあれチャイルドシート、車の、やつをもう若夫婦持って帰るよ。
そうです。
借りてね。ほんでまたそれを次ということで、なかなかいいシステムやなと。
いいですね、このリサイクルプラザで。
思いました。で、このリサイクルプラザに来ますと、さっきも言いました、いろんなゴミのことを、習うんですが、特に小学生なんか見学に来た時にね、この、東條さんがおっしゃってたんですけども、リサイクルいうのは最高みたいに思とうか知らんけどね、3R、3つの R ね、よく言いますが、リデュース、からリユース、リサイクル、これが3つの R なんですけども、この中で一番大事なのどんなんやって子供に聞いたら、大概はリサイクルセンターやからリサイクルを言うわけですけどね、これはいいんですよ、だけど一番大事というか、やっぱりまずゴミにならへん ゴミを減らすというか、ゴミになりそうなものを買わないとかもらわないという、これがまず基本やと。でどうしても必要やから買う、こうたとしましょう。そうたとしましょう。だけどそれを何回も使うことによって、自分が使い終わってもさっきの、あの、ベビーのあれやないけども、人に譲るとかなんかで使ってもらう。これ、リユースですね。で、最後でどうしてもあかんときは、リサイクル。だからこのリサイクルというのはね、やっぱりそのままは使われへんから分解して、他のものに作るわけですよ。そのためには、まあ、石油とか電気とか水がいるわけ、
はい、
人でもいるし、まあ、かかるわけだ。これは最善ではない。
なるほど、
まあ、そのまま他よりはええんやけどね、というようなことを、まあ、小学生の皆さんにも知ってもらうんですよ、なんて言うてありました。僕もええ勉強になりまして、まあ、もちろんリサイクルいいんですよ、いいんですけれども、やっぱり無駄なことはしないというのが基本であろうというようなことも学びながら出てまいりました、
はい、
暑い日でしてね、この日で、ね、外へ出ましてね、もう南の端でしょ、防波堤があって、ずっと西の方を見たら、ずっと向こうにね、赤い灯台が見える。赤灯台、今これちょっとね、播磨町でもね、人気になってるんですよ、
はい、
うん、でね、青空の下に赤灯台があってね、でその向こうに白灯台もあるんです。でこの白灯台は加古川の方にあるんですわ。で播磨町は赤灯台で、この間を通って船が入ってきてですね、東播磨港なんですけどもね、ゾーッと行ってね、これそばまで行こう行こうってね、ダーッと歩いていきました、はい、ちょっと灯台と普通はまあコンクリートか鉄でできとると思いますよ ね、
色塗ってある
ね、そうそう塗ってるのと思ってる。そば行きますとね、なんだことないの、これね、タイル、タイル張りの灯台なんですよ。
珍しい。
細かいですね。びっくりしましたね。で、そこにね、こう書いとんね。東播磨港、ベフ東防波堤灯台、
うん、
書店と、初めて灯すというか火をつけた、はい、書店昭和46年11月と書いてましたね。ということはもう45、6年前から活躍してる。で、この灯台を目指して船が、大きな船が荷物積んで製造品するというか、あ、まあ資材を運んでくる。で、この、工場で物を作ったやつは今度ここから出ていくという、そういうような役割をしてましてね。これなかなか絵になりますよ。
目立ちますよね。
はい。僕写真写してきましたけどね。
本当真っ赤い。そびえてますね、青空背景に。
そうです、バーッ
横で釣りしてはる人
いる。暑いより釣りしてるね。
それも絵になりますね。
そうですよ。絵になるいたらね、そこ行くまでのところにね、はい、やっぱり大きなクレーン船が止まって、よりがみ建設かなんかやな、大きな、もう、さ、もう、サルベージの船なんか、
うんうん、
で、その船のところ、アンカーを売ってるんですけどもね、カモメが、一週間前にカモメの水平さんの時歌いましたけど、
はい、
あれ、ほんまにカモメ一列並んでますわ。これ写真やからちょっと小さいからよく見えますけどね。ざーっともね、アンカーを3本も4本も売ってるんですけど、はい、そこへ全部今日行儀よりね、一列、はい、まあ一列しか並べられへんやろな、やっぱり
暗い上やから。遠いところなんで。
もうほんま、4本の全てにカモメがててててってもうほぼ等間隔。
ほんまね、まあ実に見事でした。
すごい、これ、はい、ぜひブログでね、見ていただきたい。
大合唱したいと思いますが。で、播磨町にはね、もう一つね、絵になるというかね、場所がありましてね。うん、これは新島じゃないんです。伊豆前の昔の浜のところにね、ちょっと播磨町の東側ですかね、小宮漁港、古い宮の漁港、港があるんですよ、はい。漁港なんですね。で、ここ、組合員の方が32人とおっしゃってましたけども、まああんまり大きな漁港はありませんけど、今タコのね、タコで死んだ子、
はい。
ちょうど僕行った時に船が帰ってきましてね、漁師さんがこうと上げてましたが、そこらのことにつきまして、小宮漁協の職員の武田安弘さんに聞きました。大体主にどんなもんが上がるんですか、漁としては。
ここのメインはやっぱり今のこの夏のマダコやね。
タコ、
うん、タコとあとアナゴ、
ほうほうほうほう、
あとスズキとかタイとか、
うん、
そこらが一番多いとこやな。
あ、そうですか。
取れ
る魚、ここの方でタコは有名なんですって。
うん、やっぱりこの前がええ漁場やな、
うん、
割と浅瀬で、
はい、
潮の流れも速いし、
うん、
ちょうど一番タコがなよう動いて回って身もしっかりしておしなんの違いますか。
へ
え、このやっぱり夏は一番いいの干したくてね。であと食べる時に出してもうて、ちょっと火で炙ってもうて、うん、で薄くにそぎ切りして、それでタコご飯にするか、醤油と砂糖での中につけて食べるか。
ええな、美味しそうですね。
そのぐらいで主に食べるの、その2つの食べ方が一番おいしいかな思うけどな。
なるほどね、
うん、うん、
ちょうど池巣のそばでね、聞きましたね。水の音も入っておりましたけども、やっぱりタコが今最盛期で、まあ今月いっぱい、あるいは来月の初めぐらいがタコ漁の一番の最盛らしいんですが、干しタコ。
はい。
話してありましたけど、裏手ずーっと行った広場がありましてね、そこにタコ干してんで、うん、そっちの方まで歩きながらいろいろ聞きました。
こちらはもう朝早からつぶってまうからな。
はい、あ、そうですか。
朝の5時頃から。
お
ー、もう朝のもう8時ぐらいだったらもう出来上がっても
これで火が上がる頃にはもう干すわけね。
はははは、今まで干してね。
は
ぁ、今時から干そうもと暑いやん。
そうですね、
正午でに暑いよ。
それをで干してどれぐらいの期間？
だいたい2日間でな。
2日ぐらいでね。
まあ、タコの大きさにもよるし、まあ、天気による
し。はい、
これは今日の朝って。
あ、あれ、
もうちょっと向こうに見えと、よく見えと、ちょっと色の黒っぽいね。はい、あれが昨日干しただけ。
あ、色変わってくるのね。
乾燥してった。もうあれやったら今日の夕方になったらもう、はい、出来上がりね。ここどこどこの干し方やね。
これの
やっぱりところによって干し方ちゃうから
ね。違うんですか。その独特のと干し方をおっしゃる、その干し方を教えてください。まずどうなるの。生きたタコをまず
締めてな。
締めて。
締めて。はい、この頭の中身をみんな取って、まあ綺麗に取ってもとるやろ。
ほう。
何も残ってない。
はい。
で、あとこれをしてたやつをこの水から木を切ってまうねんな。全部一本一本一本一本綺麗に8本ずつ分けとるやろ。
ほうほう。
それだけなら乾けんからね。
なるほど。
しついとったらこんな腐って
み
て。
あ、そうか。
乾き悪いから。
はい。
で、あとな、切る時でも切る。
そうですね。
で、あと竹子をバッテンに貼っとった
。竹はバッテンにしてるんです。うん、これ何センチ？タコの大きさにもよりますか。
で、やっぱりこうちゃうか。
ほう。
何もかもこれで完成できるのかな。
はい。
タコがぶら下がってる風景なんていうのはね、なかなか珍しい風景なんですけども、
足をファーッと広げられてね、ほんと空飛ぶタコみたいになってますね。
黄金バットだってなるんです
けどね。マント広げたみたいに。
あの、干したタコ、干したところをね、いただいて帰ってきて、今、スタジオに持ってきてもらいましたけども、これどうして食べるのがいいかと、まあ、やっぱり、あの、切って、で、焼いて、炙って食べるか、あるいは、砂糖を、まあ、あの、入れた醤油につけて、ご飯で食べても、うんうんうん、ビールのつまみでもええということなんですよ、は
い、
ちょっとこれ一遍食べてみてください。私もその時話だけ聞いて食べてないんですけどもね、これどんなもんか、
砂糖醤油が、
砂糖醤油つけて、
ね、はい、
ちょっとまだもうだいぶいただいてからだいぶ火が経ちますんでね、もう硬くなってるんですけども、
うん、どうですか関ちゃん、
うん、うまみが、うん、あ、でまた砂糖醤油いいですね、合いますね、う
ん、へえ、なんかイカもね干すとする目になってうまみが吸いますけど、うんうん、タコもやっぱり干すと、うん、うん、
これ食べながら喋ったらいかんか、
う
ん、
そうですね、
ちょっと出しますけども、
はい、
ずっと噛んでいる
とか噛み切れずにおりますが、
街の中歩いてましたらね、やっぱ普通のうちのとこでもね、これタコ干しとるとかね、だからあのタコ買ってきたか自分の漁師さんの家かな知りませんけどね、そういうのところありました。まあ、食べ物がなかなか美味しいところで、まあ、ここはあのタコも有名ですけど、もう一つアナゴもね、
はい、
美味しいんですよね、うんうん、あの辺りのアナゴいうのはね、お昼朝からアナゴ天丼ランチっていうのがありましたわ。アナゴにエビに軟禁が大きな入ってね、うんうん、うどんがついて、あとコーヒーとシャーベットがついて1000円、はい、食べ応えありました、うん、ありましたね、
はい、
あの食べるもんと言いますとですね、今あの播磨町の商工会があの播磨の食という認定マークというのを作りましてね、播磨、うん、の中でも美味しいものがいっぱいある、新しいもお菓子なんかでもこんなんやいうの認定しようということで、商工会が今、認定している最中なんですが、会長の森田隆さんにちょっと聞きました。
そういう商品何点か決まったんですか。
だいたい今、はい、決めようところなんですよ。
ほうほうほう。
でもこれがだいたいね、今度は、候補、
うん、
候補の、全部彦蔵とか追悼でしょ、
はい、
大中遺跡
せんべい、東播磨カステラ、ヒコのヒゲというのも入っとんですね。
はい。それちょっと食べてい
きます。ヒコのヒゲというのは、いわゆるあの、ジョセフヒコ。
はい。
ですね。
はい。
ああ、播磨出身や
ってね。そうなの。
おー。は
い。いただいて。
へぇ、
結構美味しいんですよ。
あ、そうですか。
はい。
ちょっと弱いでよ。
はい。どうぞどうぞ食べてください。
重量感ありますね。この、あの、ヒコのヒゲ自体はもう、推奨されそうですか。
あ、もうこれはもう。
まあ、推奨。
はい。
あ、本当
か。はい。一番のうちの、 あの、うん、目玉商品なんで、
ジョセフヒコいうのは播磨町の誇りですか。
誇りなんですね、
うんうんうん、
ちょうど役場の隣の中央公民館に胸像があ
るんですか。
あるんですよ。
ほうほうほう。
ということで、ヒコのヒゲ、まあ、ジョセフヒコは播磨町出身のね、方で、はい、日本にこう、アメリカでまあ、おったんですけど、帰ってきて、日本の民間新聞の、まあ、初めて作った人やと言われておりますが、播磨町の、名物として、これから、ヒコのヒゲ、これちょっとサンプルもらってきましたんですけどもね、
はいはい、
これ僕は向こうで食べました。 カリカリとして美味しいんですよ、ね、なかなかしっかりしたね。はい、
ちょうど形が左右がくるっと跳ね上がった
口ひげ
の形ですね。
これを今日はプレゼントにね、これをいただいてきてるんで、
う
ん
う
ん、
サクサク、
これからジョセフヒコのヒゲというのはどんどん出てくると思いますけれども、また皆さんも一遍召し上がっていただけなと思います。でこのハリマの食ということで認定マークを作ったんですが、これの後にはハリマの技というか技術もいっぱいありますんでね、それの、まあ、認定もしようかというの動きもあるようです。はい、さて、今も言いました、こう今日 のプレゼントですけれどもね、今も言いましたジョセフヒコ、いわゆるそれの形取ったヒコのヒゲというオリジナルクッキーですけれども、これの詰め合わせを5人の方にプレゼントいたします。
はい、宛先はメールが朝@jocr.jp、 ファックスが 078-361-0005、 おはがきが郵便番号650-8580、ラジオ関西三上君也の情報朝一、クッキーの詰め合わせ希望と書いてお送りください。お待ちしています。
ということで、今日はその播磨町をご紹介しました。来月は高町やったかな、はい、日本に行くような予定にしております。